大震災を語り継ぐ。
神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
こんにちは、西条雄二です。7月になりまして、今月もまた新しいゲストとお話を続けることにいたします。阪神淡路大震災から早いもんで14年目に入っておりますけれども、あの地震が非常にショッキングで大きかったと思ってたんですけど、このところ本当なんですね。で、世界的にも、あるいは日本の国内でも大きな災害が続いて起こってますね。もうこの阪神淡路大震災から十何年経って、もういつまで地震のこと言うてんねやというようなことをよく言われたことあるんですけども、こうなりますと、いやいやそうやない、やっぱりあの時の教訓というのは生きてくるんやということが、おそらくラジオ機の皆さんも身に染みて感じておられるんではないでしょうか。で、この番組ではそういう意味で、当時、神戸で、あるいはこの阪神間で、被災されて、そして今活躍されておられる皆さんに来ていただきまして、当時のお話、それから、これからどうしたらいいのかということを聞いていくということで始まっております。で、今日もお二人のゲストの方に来ていただきまして、いろいろとお話をお伺いいたします。まず初めにご紹介いたしますのは、21コーポレーションの代表取締役をしておられます加藤義雄さん、神戸港南ライオンズクラブのメンバーでもありますが、加藤さんに来ていただきました。はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願い申し上げます。
ちょっと会社の名前間違えましてごめんなさい。あのカタカナで書かれるとどうも弱いんですけど、あの実際にお仕事の内容としてはどんなことをやっておられますか。
はい、ビルを一棟ほど貸しておるわけでございまして、ね、貸しビル業でございます
ね。なるほどね。はい、ということはそれはあの震災の時ももちろんそのお仕事でしたね。
はい、
そうでしょう。
はい、
あの時神戸市内いっぱいビルが倒れたり、あるいはひびが行ったりしましたでしょう。
はい、
加藤さんのところも大変だっちゃいます。
幸いにも僕のところは、一応倒壊は免れたんですが、高架水槽といいまして、はい、一番上の上階のところに水槽がございまして、これが全部吹っ飛びました。5つあるビルが全部吹っ飛びましたです。道路に、皆さんが歩く道路に、吹っ飛んでおりますので、
あれ夜中でよかったですね。昼間やったら下に歩いてる人大変ですもんね。
はい、大変な事故を起きた方と思います。はい、
そういうことから考えると、あれですね、都会の中で地震とかそういう災害があった時はあんまりビルのそばにおらん方がいいかも分かりませんな
と私は思いました。
はい、
すぐに飛び出してもちょっと問題があろうかと思いますね。
そうですね。はい、あのすぐに飛び出してというのは例 の、 あの宮城の方の大地震の時に揺れてお家から飛び出した方がトラックに
引かれましたです ね、
ね、亡くなられたということありましたからね。
ありますし、ガラスの破片もございますでしょ
う。そうですね。
はい、僕らもすぐその地震の後に道路を出ましたら、はい、ガラスが破片がもう散々ね、ありましたですね。
はい、
はい、
そういう時はどうなされました。あ、例えばその時はもう靴かなんかもうすぐにとっさにそばに置いてました。
置いてませんでしたね。はい、
しかし小さい時にね、はい、僕らでも、もう僕は子供の時戦争中でしたけども、はい、あの空襲になったらこうして服着てとかですね、あるいは何かの時はこうして逃げようと言われたんですが、そういうような災害のことはどうやいうようなことは昔はあまり聞かれませんでしたか。
あの私のも子供の時、そして東京の時には地震が多かったですから。
東京におられたんですか。
はい、ほうほうほう。地震が多かった経験上ですね、いろんな講習やそういう防災のその訓練というかお話、はい、いろんなございましたんですよ。ところが実際に地震行為に来て地震に遭いましたところ、あまり利用されなかったような気がいたします。と言いますのは、一瞬グラッと来た時には頭が真っ白になりましたですね。
なるほど。
多分訓練の時には、すぐに柱が多いところ、あるいは机の下に潜る、これを訓練したはずなんですが、
はい、
実際に地震の時にはグラッと来ましたならば、どうしたらいいか真っ白になったわけでございます。これが経験した、 一つの大きな、マイナスというか、
はい、教訓ですわな。
教訓でございます。
ですから本当、はい、あの頭で聞いて分かってるつもりでも、実際に体を動かしてパッとやっとかなんだらダメかも分かりませんね
と思いますね。防災訓練は必要かと思います、はい、
そうですね、
つくづく思います。
最近いわゆる起震車いうんですか、揺れる車、揺れをこう感じさせる車が消防さんなんかでも持ってありますけども、うん、今まで震度4か5ぐらいの揺れですよ、今からやりますよってグラグラとやって訓練してましたけども、
ございますね。
最近はもう少しきついやつで、しかもあまり言わずにパーッとこう来る訓練もするんですよね。あれは大事だと思いますわ。
必要ですね、
はあ、地震なんて来ますで言うてくれませんもんね。
言ってくれませんですね、はい。
まあ、しかしお仕事でそうしてビルを管理しておられたら、実際に震災の時街歩いても他のビルも気になったんちゃいます。
はい、たまたま自宅は免れましたので、うん、もちろん電気水道つきはありませんでしたが、ビル自身は大丈夫だったもんですから、一応長男と二人で町をずっと散策っていうか、散策じゃない、見て回りました、うんうんうん、ところがやはり、小さなオフィスビルがですね、
はい、
倒壊まで行かないでちょっと斜めになっておりますよ。そうしますとドアが開きませんね、
うんうんうん、
でたまたま昨日が残業だったかどうか知りませんけども、うん、会社でお泊まりになった方がおりましてですね、3カ所でドアが開かなくて、入り口で助けろという方が出会いました。
閉じ込められたわけですね、
はい、
はあは
あ、北長瀬通り、ちょうどあの辺の山本通り、あの辺でございますが、うんうん、実際にありまして、
どないしましたそれは。
すぐに自宅に戻りまして、何か道具ないか探しまして、うん、でペンチや何やらいろんなものあるものを、とにかく植木のこういうハサミございます、
はいはいはい、
あれがたまたまございまして
ですね、うんうん、剪定ハサミやね前から、はいはい、
それを持ちましてですね、
うん、
ガラスを割ってドアをノブを中から入れて開けてあげたという経験ございます。はい、
息子さんはおいくつぐらいでした、その時は。
今その時今32ですから、
もうそしたら十何年でもう20歳前や。
そうです、
はい、高校生か大学1年か、まあそこら、まあ、力はあるわな、はい、それはね、
力がありましたんですが、うん、やはり素手ではできませんでしたね。
そういうことですね、
はい、で助かりました。僕はちょっと道具があってもできなかったような気がいたします、
うんうんうん、そうですね、
はい。
まあ、息子さんにとってもいい体験というかなったかも分かりませんね、
はい、
学校で教えられることでないことが実際にこう体験できるわけですからね。
そうですね、
うん、はい、はい。で加藤さんはあれですね、ライオンズクラブの活動と同時にユネスコの方の活動もしてはるんですって。
はい、
はあ
はい、
それは どういう関係の仕事
か。自然を大切にするというものとですね、お子様の教育支援、例えば日本で水害がございますね、
はいはい、
その時に図書室等に水浸しになりますよね、
うんうん、
で図書全体がもうダメになって本も見れない、うんうん、もちろんグラウンドも使えない、うんうん、じゃあ非常に寂しい思いしますね。2ヶ月3ヶ月かかりますね、
はい、
その時に私たちユネスコ協会が、図書を買っていきまして、小学校に運んでいきますね、
はい、
でそしてお子さんたちに、とにかく幸せというのは3つありますよと。
うん、
1つはしていただく幸せ、
なるほど、
お母さんにおむつを取り替えてもらったり、
はい、
おっぱいをもらったりするしていただける幸せ、
なるほど。
で2つ目は自分で立って歩いたりキャッチボールできたりする喜び、
なるほど、はい、
3つ目は自分がどなたかに、
うん、
他人の方にしてやれる喜び、
うんうんうん、
幸せ、
はい、
この3つを、まあ、教えるっちゃ失礼ですが、はいはいはい、育むことをお話しして回っております。
なるほどね、
はい、
うん、まあ、それはあれですね、水害地震いろんな面で、ね、言えることですもんね、
はいはい、
今も世界中でそういう子どもさんもいっぱいあるし、
いっぱいあるし、
ね、日本の中でもあるわけですもんね、
はい、ありますね。日本が金持ちだから、うん、ね、いらないかと思ったらちょっと 大間違いだと思いますね、
うんうんうんうん、
やはり、図書関係は行政がなかなか買ってくれないそうでございます、
はい、あ、そうですか、
はい、
う
ん、でもし買ってくれても、うん、図鑑ですよね
そうかそうか、
ですからあまりその、ね、娯楽にはならないものですが手につけない、
うんうんうんうん、
だ だからもう私たちはハリーポッターとかね、あ、ちょっと娯楽じみたものを買っていく。
いや、それが大事かもわかりませんね。
それで非常に喜んでいただいて、うん、それを結ぶ、あと逆に 本を読む習慣を身について、そうそうそうそう、勉強に結びついていくというふうになろうかと思っております。
なるほど、
はい。
いや、今日もう一人来ていただいております、あのゲストの田村さんは、あの児童委員というか民生委員の方で子どもさんとよく接しておられますので、うん、その話も後で聞かせてもらいますよ。
ですね、で
も大事なことですよね、はい。ともすればあの行政というのは今おっしゃったようにお金出してもその 使われへんようなもん買うてくれるわけですよね。
そういう実際に僕らが年を運んで初めて分かりました。
うんうん、
こういうあのボランティアやって初めて分かりました。
なるほどね、はいはい。まあ、これからも一つそういうのもあの続けていただきますようにお願いします。
ありがとうございます。
ちょっと本題お休みいただきましょう。
はい、ありがとうございます。
神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために、からの発信、未来に生きる子どもたちのために、
この番組は神戸港南ライオンズクラブのアクトでお届けしています。